時刻は11時を回りました。未来始まる宇都宮の時間です。毎月末のこの時間は佐藤栄一宇都宮市長にお越しいただいております。宮良寺からは益子です。佐藤市長、こんにちは。
こんにちは、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。市長、お久しぶりです。
お久しぶりです。本当に、ねえ、皆様方にお会いできて感激しております。
本当、11月にね、行われた市長選では、見事5期目の当選を果たされました。
はい、改めまして、
おめでとうございます。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。早速ですが、はい、5期目の市政運営をされるにあたって、改めて抱負をお伺いしたいと思います。
はい。宇都宮市におきましては、これまでに経験したことのない人口減少、少子、超高齢社会が本格化をしています。また、今般の全世界における新型コロナウイルス感染症拡大という未曾有の危機に直面しており、このような非常に重要な時期に市政の舵取りを担うという責任の重大さに身の引き締まる思いです。私はこの生まれ育った宇都宮市を100年先も持続的に発展し、誰もが安心して豊かに生活することができ、次の時代を担う子どもたちの希望や夢が叶う未来都市宇都宮に作り上げていくことが最大の使命であると考えております。改めてこれから4年間の市政運営にしっかりと取り組んでいきたいと思います。
はい、ありがとうございます。はい、今年は特に大変なことが多かった年だと思いますが、私たち宇都宮市民が安心して暮らせる街となるよう、これからもよろしくお願いいたします。
よろしくお願いします。
さて、市長。はい。今年ももう残りわずかとなりましたが、振り返ってみると本当にいろいろなことがありましたね。
そうですね。特に新型コロナウイルス感染症についてですね、昨年末から今現在に至るまで、世界的な規模で感染が拡大する中、社会や経済活動、そして皆様の日々の暮らしにも大きな影響を及ぼしています。
はい。
このような中、本市におきましても、皆さんの健康や暮らしを守るため、様々な支援にスピード感を持って取り組んできました。
県内でもいち早くドライブスルー方式のPCR 検査を実施したり、プレミアム付き飲食券の販売をしたりしていましたよね。
はい。まあ、宇都宮市では、新型コロナウイルス感染症といたしまして、まず感染防止対策の一つとして、ドライブスルー方式による PCR 検査センターの開設運営を行いました。1日1100件以上の PCR 診療、また検査体制を確保するなどいたしまして、感染防止対策を強化してまいりました。はい、また65歳以上、または基礎疾患があって、PCR 検査を希望する方に対しまして、高齢者等への検査助成事業というのを創設いたしまして、令和3年1月4日から実施をいたします。また、従業員が県外往来やイベント等に従事する企業などに対するビジネス PCR 等検査費用の補助も行い、予定であります。はい、これも令和3年1月4日から実施をいたします。また、経済対策といたしまして、はい、宮の食べ得チケットを実施いたしました。規模は約28億円ということで、1500を超える店舗の皆様方が取扱店として参加をしていただきましたが、うん、そうしたお店の方からは、資金繰りがなんとか、繋いだとか、うん、どうにか、店を存続することができたのような、はい、大変感謝のお言葉をいただきました。うん、本当にありがとうございます。はい、また、偏見や不当な差別というのが全国では見られるわけでありますけども、うん、この感染は誰にでも起こり得るものです。感染者が差別や偏見を恐れることのない社会になるようにしていかなければなりません。はい、そのためにも市民の皆さんと市が一丸となって理解をし戦っていかなければならないと思います。また、これらの社会を支えていただいている、前線で支えていただいている医療従事者の方々には、はい、その日々のご尽力に改めて心から感謝を申し上げたいと思います。
はい、ありがとうございます。感謝の気持ちとともに私たち一人一人も気をつけていかなければいけませんね。はい、それから感染症拡大防止の観点から様々なイベントや催しが中止や延期、規模の縮小などされましたが、オンラインでの開催なども話題になりましたね。
そうですね。宮祭り、宇都宮花火、 大会、またジャパンカップサイクルロードレースなどについて、事業が中止になりましたけども、それではかわいそうだということで、オンラインを活用して新たな手法により開催をされました。はい、まあ、関係者の方々には改めてそのご苦労に感謝を申し上げたいと思います。そしてジャズやカクテルといった宇都宮の宝であるこの文化を守るため、団体や事業者の方が団結してクラウドファンディングによる支援の呼びかけを実施していただきました。全国から多くの方が支援をされたんですね、はい、これも宇都宮市民の底力だと思います、うん、改めて敬意を表したいと思います、
はい、宇都宮市では施策として未来都市宇都宮を掲げていますが、それを推進するためにどのような施策事業を展開したのでしょうか。昨年の主な新規施策事業をお聞かせください。
はい、まず子育て教育学習の分野ですが、待機児童の解消、これを行いました。保育の供給体制の拡充や保育士さんの着実な確保によりまして、4年連続で年度当初待機児童ゼロを達成いたしました。また安心協働共生の分野では、台風19号で記憶に新しいところですが、多くの方が大変なご苦労されました、うん、それを受けまして総合治水雨水対策基本方針というものをに基づいて先行事業を実施してまいりました。例えば田んぼダムの普及ですね、うん、これは大雨が降ったり台風があった時に、水を、はい、田んぼで今まで流していたものを、その雨水を一旦溜めていただく、そして台風が去った後河川とかが落ち着いたら改めてその水を流していただくというような田んぼダム、はい、これを約33万トン、貯留量として確保いたしました。またますますこれからも増やしてまいります、はい、またオリオンスクエアでありますけども、魅力や交流、まあ、その文化の分野として全天候型にリニューアルをいたしました、はい、大変人気があって、予約が取れないってお叱りを受けたんですけども、はい、せっかく予約取っても、雨とかで中止にせざるを得ない、はい、せっかく準備もしたのに、そういう方から、屋根を作ってもらいたい、全天候にしてもらいたいという要望をいただきまして、まあ、今般、全天候型にリニューアルすることができました。はい、大いに宇都宮の街づくりのためにも、活用していただきたいと思います。はい、また、産業環境の分野では、東京圏における交流活動拠点として、宇都宮サテライトオフィス、これを東京に設置いたしました。CIC 東京というところに作ったわけでありますけども、まあ、東京圏の、企業と宇都宮市内の企業が事業連携をしたり、また東京圏の人や企業を宇都宮に誘致する、まあ、そういう思惑で、まあ、これを作ったわけであります。製造業や IT 企業など、すでに100件を超える企業に訪問対応をさせていただきました、はい、また都市空間交通の分野では全国初めてとなりますが、地域連携 IC カードというのを、名称トトラというものに決まってこれらを活用してまいります、はい、上限運賃制度とかですね、あるいは高齢者の、割引とか、そういうものがこの地域 IC カードの特色として使うことができますので、大変公共交通が使いやすくなる、利便性が向上するというものになります。
はい、はい、ありがとうございます。さあ、では話を変えていきます。ここからは LRT 一問一答コーナーです。宇都宮市の公共交通について皆さんから質問をいただいていますのでご紹介します。こんな質問です。 LRT 車両の愛称アンケートについて詳しく教えてくださいということですが、市長お願いいたします。
はい、 LRT 車両納入開始に先駆けまして、 LRT が地域とともに長く愛される乗り物となるように、12月15日から車両愛称の人気投票アンケートを実施しています。その愛称候補4つありまして、この4つの中から1つを選んでいただくんですが、まず1つ目の名称ですが、ライトラインです。うん、そして2つ目がウィライト。うん、3つ目がミライド。そして4つ目がミライトラン。この4つの中からアンケート投票によって1つを選んでいただきたいと思います。
はい、 LRT 車両の愛称アンケートは令和3年1月15日まで実施しています。またウェブサイト umovenext.net から投票できるほか、市役所や地区市民センター、 図書館にアンケート用紙と投票箱が設置されていますので、ぜひ愛称を選んでいただきたいと思います。さて市長、ラジオをお聞きの皆様に今年最後のメッセージをお願いいたします。
はい。この度改めて市政運営をお預かりすることとなりましたが、これまでの4期16年の市政運営で培ってきた経験を糧としながら、初心を忘れることなく今を生きる市民と次世代の子どもたちの誰もが豊かで幸せに暮らすことができる街づくりに取り組んでまいりますので、今後とも多くの皆様のなお一層のご協力を賜りますようお願い申し上げます。
本日の出演は住めば愉快だ宇都宮の佐藤栄一宇都宮市長でした。今年1年間ありがとうございました。来年もよろしくお願いします。
ありがとうございました。来年もどうぞよろしくお願いいたします。